この曲ね実はかかるんですよ、うん、
はいはいはいはい、
が姿勢正しましたね、あやってくれたなっていうところ
当時の文化の状況とか社会の状況とかっていうのがの作品に影響を与えてて、
激アツスマンナップタイム中、
どうも慎太郎です。
どうも曽我です。
この番組は映像業界で働く編集マンとアニメ業界に携わる構成作家が映画について話すラジオです。
30年前のアニメが続々とリメイクされている3つの理由ということでございまして、ランマ2分の1がね今再アニメ化ですごい話題になってるんですけども、
おい、
ちょっと前に発表された話で言えばね、あの青山先生の刃とか、あとクランプ先生の魔法騎士レイアースとかもね、ちょうど30年ぐらい前のアニメが次々リメイクされるっていう現象があるらしいというね、記事なんですが、結局でも情報解禁の時はむっちゃバーッと話題になるんだけど、
X とかでねすごいバズ
りますよ ね、 ねトレンドワードに上がってきたりするんですが、実際皆さん見てるのかと問いたいいや今までありましたよ、うるせえやつらもありました、ルロケンもありました。正直うるせえやつらは3話切り、ルロケンに至っては1話しか見ずという状況なんですよね。
そうですね、まあ狙い撃ちはされてますよね。
まあ今のねアラサーぐらいですか、多分アラサーアラフォーぐらいの、
まあでも確かに、でもうるせえやつらとかランマは、まあ、ちょっと僕らより上じゃないですか。
そうですね、
まあそのアニメが再放送でやってて夕方とかに、まあ身近ではありますけどね。じゃあそれで言うと、その僕らだと犬夜叉再リメイクみたいなことじゃないですか、本当のリアタイだと。
あ、はいはいはいはい、うん、高橋留美子先生の作品で言うと、そうですね、ドンピシャなのが犬夜叉以降になるか、まあ、教会の輪廻とか
でも犬夜叉もあれっすよね、なんか続きやったんですよね、
ちょっと相手やりましたよね、確かね、
うん、だいぶ相手、うん、なんか子供がどうとかみたいなやつですよね
ちょっとあのランマ2分の1のリメイクで思ったんですけど、声優さんがオリジナルキャストで続投されるっていうところで、それも一つにあのバズってる要素だと思うんですけど、やっぱ林原さんのランマ聞きたいみたいな、
はいはい、
こういうことが結構多かったんですけど、これも結構なんかデリケートな問題だなと思って、何でしたっけ昔のドラゴンボールでしたっけ、なんかオリジナルキャストの声きつくなったなみたいな話しましたよね。誰な
の？ああ、コナンでしょ。
あ、コナンだ。そうだ、コナン特集したじゃないですか。今年。だからその時に結構オリジナルのキャストさんの声もかすれ気味だなみたいなこと思っちゃったんですよ。
パトリ
ー。あ、そうそうそう。なってくると結構なんか一長一短あるなと思いましたね。
そっちはずっと続いてるっていう、まあ驚愕のあれです
ねそうですね、おかしなことやってますけどねコナンは
リメイクでもなんでもないのに、まあでもそ、まあ、その前提として、まあさっきもちょっと話してましたけど、ルロケンあたりはやっぱりオリジナルの剣心のあの宝塚の方めちゃめちゃ良かったよねっていう、ちょっと前提はありましたよね。ちょっと声変わっちゃうとちょっとイメージ変わっちゃうなっていう。
そうですね、特に結構ハマり役というかね、
声優さんじゃない良さありましたね。あれは
鈴風真世さんかな。
ああ、そうだ、鈴風真世さん、
まあ、特にあのリメイク版は男性の声優さんに変わってるんで、結構イメージが違うなとは確かに思いましたね。まあ全然あの斎藤さんもねむっちゃいいなと思いましたけど、 PV とか一番、
いやもちろんうまいですけどね、
声優さんが結構リメイクでキャスト一新というか、まあ、ほぼほぼ一新された例でいうとハガレンとかはね、結構変わってるんですよね。
まあ、ランマとかに比べれば早めのリメイクだったのね。
そうですね。いや、すごいなんか珍しい形のリメイク。
そうっすよね。ちょっと今のやつとは違いますよね、趣旨が。
そうそうそう、あのスタッフさんもほぼほぼ全員続投だったと思うんで、両方ともあの水島誠二監督です、水島誠二監督は、まあ、両方ともやってるんですけど、まあ、声優さんとかはあの主人公の兄弟除いてほぼほぼ新キャストでやってるっていう、まあ、ちょっとなんか他に例を見ないようなバランスではあります。
だからアニメ化が早かったんですよね、あれは。だからその
そうですね、全然原作がガンガンで連載してる時にアニメ化して、で、まあ後半ちょっと連載のペースに追いついちゃったんで、だいぶオリジナル要素とかも入れてやってましたね、
まあ、まあお父さんがねキーパーソンなんだけどまああれはあれでなんかいい雰囲気は出てましたけどね。
いや良かったですね、俺も全然一作目も、あの結構好きで、劇場版とかもね全然オリジナルストーリーなんですけど、
劇場版もねクオリティ高いでね
良かったですね。
有名ですよね、あとまあそうですね、まあメディアミックスですけど、DVD の表紙とかすごいかっこよかったんですよね。まあ、あの時すごい勢いでしたよね、ハガレンがね。それこそなんか大阪ドームでねイベント行ったんですよ
そうなんですか。
そう、当時では珍しい、なんかこのアーティストもありつつ声優さんの舞台もありつつみたいな総合的なファンミーティング的なイベントで、まあ、面白かったですけどね。そのでまあ、オープニングエンディング歌うさ、まあ、オープニングとエンディング担当するアーティスト出てて、でラルクもいたじゃないですか。
はいはいはい、
まあ、でもラルクはやっぱ予定には入ってなくて、まあ、当時売れまくってたんでと思ったら、映画の予告後にサプライズで一曲やってくれて急に出てきて、
すごい、
その盛り上がりはすごかったっすね。レディステディー号か。映画もやりますようでラルク決定で、レディステディー号のイントロ流れて、それもすごかったっすね。
これイベントできるって冷静に考えたらやばいっすね。
いやそれだけ人気あったよね。でもチケットも全然速完っすよ。立ち見とかもあったし、一番端っこの、まあまあリメイクねまあ、それは早すぎてやったリメイクだから、まあ、ちょっと違うとして、まあ狙い撃ちという意味ではスラムダンクもそうですよね。
あーそうですね、まああれもファーストスラムダンク、まあリメイクと言ってしまっていいですよね、あそこまで。主人公も変わってるし、あれ本当に大成功ですよね、原作者自ら監督で、まあ、ファンが見たいものを作ってくれたっていう感じで、
僕はシャーマンキングとかをすごいなと思いましたけど、全部は見なかったっすね僕それも
そうなんですよね、なんか最初は見るんですけどね、
まあ話知ってる問題はありますよね
確かにないやそう考えるとファーストスラムダンクってむっちゃよくできた話ですね。みんなね三能線は知ってるけど、主人公が違うから全然視点も変わって、
さあ
初見の人も原作組も新鮮に見れたっていう意味ではすごいですね。
まあ方法論をね根本から変えてというか、まあ映画だからできたっていうのもあるんですけど、
あー確かにそうかもしれない。
まあ、ただその 厳しいですけど、ただやるだけじゃっていうのがもしかしたらあるかもしれないですよね。
なるほどね。
まあそうですね、こうやって狙い撃ちあるじゃないですか。となんか X で見かけてもう名前とか忘れちゃったんですけど、もうこれとか、まあ、ゲームだとか、まあ、ポケモンとか大人になってももうズブズブじゃないですか、
うん、
我々くらいの世代だと。
そうですね、どっぷり使ってきてますから、
うん、まあもうもはやそのクレヨンしんちゃんであった大人帝国あるじゃないですかもうそれだっていう話でしたね何一つ手放さないと我々世代はだからこれこそ大人帝国じゃないかっていうのがあって、マジでその通りだなと全部持って未来へ行っているっていう
卒業しないでいくか突っ走りましょうっていうことですね
なのかな、なのかなまあだから、うん、そうだね、手放さないってことはその新しいものも拾えないみたいなことでもあるっていう明るい話でしたねだから発表の時のバズりのみをそのが売り上げというかに繋がるかどうかはちょっと疑問ってことですよね。
そうですね、まあ実際ねバッと話題になるけど、その後どれだけの人が見てくれるのかっていうのはね、一番最初に紹介した記事では、まあ、企画は通りやすいだろうみたいな。
まあそうだよね、だから入り口が広い、間口が広いですよね、まあ、作る側見る側もね、まあ、そっからっすよね。まあ、そっからなんかないとこう X ではもうつぶやかないわけじゃない、つぶやかないというかバズは別にないわけですよね、そのそれ以降は。
そうですね、まあ慎太郎さんが指摘してましたけど、その同じことやってもっていうのは結構あるかもしれないですね。あの昔の作品見てる人にしては、
うんうんうん、
全然ね初めて触れる人にはいいんですけど、
うんうんうん、まあそのまあ、普通、まあ普通っていうか、まあ毎週やるにしても、一話一話紡いでいくにしても、まあその頑張りってもちろんあると思うんですけどね、その、なんていうかね、強烈な一撃じゃないと、バズるにはちょっと遠いですよね。奇襲作戦のようなね。
そもそも、まあ、ファーストスラムダンク級のことやらないとちょっと、難しいかもしれないですよね。まあ、という、30年前前後のアニメが続々とリメイクされているというお話でございました。ということで、ガラッと変わりまして、今回特集するのはザ・ボーイズシーズン4でございます。ではあらすじをお願いします。
世界は崩壊の危機に瀕している。ビクトリア・ニューマンは権力を固めつつあるホームランダーの支配のもと、これまで以上に大統領府に近づいている。ベッカの息子はブッチャーの元を去ってしまった。さらにザ・ボーイズのメンバーはブッチャーの嘘にうんざりし、彼はリーダーを退くことになる。手遅れになる前に彼らは協力して世界を救う方法を見つけなければならないです。
それでは、シリーズを見た、まあ、総論を最初に話したいんですけども、私とかはですね、制作者の人も明言してたと思うんですけど、ザ・ボーイズっていうのはホームランダーとブッチャーの話だって言ってて、まあ、確かにそれはそうなんですけど、シーズン4まで見た感想で言うと、すごいヒューイとエイトレインの話でもあったんだなっていうのがまず心に残って、ですごく良かったのが、あの最終話見た時にヒューイがもう許すことが勇気だって言ってて、それはね、ザ・ボーイズらしかなぬほどにストレートなポジティブなことも言ってるなと思って、ちょっと感動しましたね、シーズン4にして。で、今回から出てきたセイジっていうすごい、まあ全知全能のむっちゃ頭いいキャラがいるんですけど、はちょっと今まで見た段階で判断しますけど、あくまではちょっとキャラ弱いなと思います、今までの あのストームフロントとか、うん、まあソルジャーボーイみたいな、
うん、
ところと比べるとちょい弱めっていうの正直ありましたね。まあ、ただ、シーズン5に続く、まあ、E の部分とか見たらここで終わるようなキャラじゃないなっていうのは示されてるんで、まあ、それは次のシーズン期待かなっていうところでございます。うん、だから全体的に、まあ、本当に A トレインとヒューイの話として一区切りついた感があって個人的にはそこが良かったです。ということでございまして、今回のザ・ボーイズシーズン4なんですが、慎太郎さんはいかがだったでしょうか。
はい、まあ、やっぱ結構久しぶりにというか、シーズン4がやってきたんですけど、まあめちゃめちゃ面白いっすよね。やっぱ引き込まれますよね。で、面白いんですけど、なんかすごいね、まあ上手くなってるなっていうのはちょっと思うんですよね。やっぱ最初の頃に比べると、やっぱ上手いし、まあ丸くなってきて、ちょっとずつですけどね。で、特にシーズン4はすごくね、上手になってましたね。だ普通に、まあ、感動する、ロジックがちゃんと積み上げられて感動させるみたいなとこがいくつかあって、それはかなりシーズン4の特徴なんじゃないかなっていうのはちょっと思いましたね。まあその、まあ、そうですね、その中盤で言うと、そのヒューイとお父さんの話とか結構、うん、まあ、感動のエピソードだし、感動のってまあ良かったねって話で終わんないところがまあザ・ボーイズっぽいですけど、だからなんか初期の頃のこれどうなっていくんじゃ、やら削りすぎるだろうみたいなのはちょっとずつなくなってきてるのかなともちょっと思いはしましたね。ただ最後はまたぶちまけて終わったんで、まあそこは制作もまあ、自覚的なのか、まあ、まだはザ・ボーイズの感じは忘れてないなっていうのはありましたけど、あとあれですね、おじさんの裸ばっかりでしたね。っていうのがあって、でまあスターライトとヒューイのそういう場面があったんですけど、まあ、それもその敵のが変身してそういうことになったって話だったじゃないですか。
そうですね、シェイプシフター、
うんうん、そう、シェイプシフター、姿形変えれる能力者の話で、だからそういうことをしないと主人公側でもそういうのは描けなくなってきてるなっていう、その、まあ、メタ的になんか制約みたいなものあるんだなって、ちょっとなんかそこはかとなくなんかいろんなとこが感じましたね。
あ、なるほど、うん、
ま
あ、
だ逆にそれをそのマスターライトの裸が見たいとかそういうことではないんですけど、そういうことをするときにはやっぱりそういう姿形が変わる敵を出さないとできない、まあ、特に女性がそういうことを、そういう場面、女性のそういう場面を描くときにはかなり制約あるんじゃないかなっていうのは思いました。まあ、おっさんはだいたい G 行為とかすぐにしてるんで、それ全然扱い違うよなとは思いましたけどね。と、あのブラックノワールがね、特に前半もめちゃめちゃ面白くて、まあ中身入れ替わったブラックノワールなんですけど、なんか A トレインが歩いてるとこに駆け寄ってきて、ちょっと話せるかって言うんですけど、もう爆笑しましたね。ちょっと話せるかじゃねえだろお前はっていう。もうめちゃめちゃ面白かったですね、それ周りに喋るギャグが。
俺あのディープとのブラザーも好きでした
。あー、またね、それがどうなっていくかまだちょっと着地してないけどね、そっちは。ではシーズン3までのがちゃんと振りになってて、まあそこはめちゃめちゃ面白かったです、って感じですか。
はい、なるほどな、女性のそういう 脱げば確かにな。俺は全然意識してない部分だったんで、すごい納得感ありましたけど。
多分ヴィランだったらできるんですよ。
ただ今回今までのシーズンの中でもむちゃくちゃシリアスだなと思ったんですよね。すごいふざけてるんだけど、なんか今回のギャグっていうか、その制作陣がこれ笑ってくださいよって入れてる要素がちょっとあまりにも現実の事象と重なりすぎて、あれちょっと笑っちゃいけないのかなぐらいの感じにも受け取っちゃいましたね。まあ、それこそあの収録前に慎太郎さんと軽く話してましたけど、トランプさんの襲撃事件とかもあったりして、すごいリンクしてくるなっていう結構ね、まあそれ昔からそういう政治的なことっていうのは自覚的に入れてて、現実の合わせ鏡なんですよっていう風にはやってるんですけど、今回ちょっと特にそういうものが多かった気がしますね。あとはヒューイとスターライトのその中絶の問題とかも結構深刻だなと思って。
攻めたよねあれ。しかも前振りなかったしねあれね。
いや結構そうなんですよね、モヤモヤしたというか。今アメリカでね結構その議論されてるトピックスではあるけど、踏み込んだなと思いましたね。
それを落とし込めるのがすごいですよね。
そうですね。
しかもスターライト濡れ場問題は、まあ、そのエピソードもあるからっていう制約もありますよね。
慎太郎さんが東京の中で言ってくれましたけど、そのシェイプシフターとの濡れ場ではあったけど、別に否認しないわけじゃないですかあそこではね。中絶っていう、まあ、でかい事件があったにもかかわらず、わかんないけどね
まあね、わかんない。
否認せずに、しかも正確な数字忘れましたけど、10日間で20回やったみたいななんかこと言って、あの本物のスターライトに詰められるシーンとかも、まあそこはギャグとして描いてたけど、俺ちょっと笑えないなと思って。
まあ、しかも、中絶の理由もそこまではっきりしてないっていうか、
そうですね、ま
あ、タイミングがぐらいの話で、
うん、
まあでもそうですよね、中絶をどう受け取るかによってやっぱ人によって違いますよね。
2人の子供がナチュラルボーンヒーローだったりしたらちょっとあれなのかなややこしくなるから。
いやそれ処理できないよ
ホームランダーの親子関係であんだけ揉めてるから。
うん、ビクトリア・ニューマンももういなくなったしね。
いや本当にそうですよね、俺は結構推しキャラの一人だったんですよニューマン上院議員、うん、まさか退場するとは思ってなかったな。
うん、しかも結構急に、まあ、能力ちょっとずるいってのはあるけど、
まあ強すぎるっていうのがあるかもしれないですね。ニューマン議員ね、
まあ
どう、
まあ、それで言うと お父さん、その前のボートのトップの人も、
はいはいはい、
あの人もなんかあの人用の1話があるみたいな、なんか綺麗な構成でしたよね
そうですね、うん、
でみんなでなんかやばい動物、はい、ゾンビの動物にっていう1話完結型の
いやでも俺シーズン4を見て改めて気づいたんですけど、あのおじさんがむっちゃ有能だからボートって回ってたんだなっていうのが分かりますね。今ボートぶっちゃけめちゃくちゃじゃないですか内部的に。誰もホームランダーコントロールできないし、しかもホームランダーも別にそういう経営的な能力はないから、もうぐっちゃぐちゃで、まあ、その点おじさんはむっちゃ有能だったな。それはね、スーツも着こなし方も一流ですわ。でちょっとね、ニューマン議員の娘がいるんですけど、それの父親は実は養父の人だと俺は思ってたんで、そこは外れましたね。普通に研究者の男性だった。
娘は施設にね、まずいな。
そうですね、ラストの感じに言うと、
あそこもなんかシーズン2あたりで出てきたとこで
出てきてますね、
うん、なんか本当に最終話さ、懐かしいとこばっかり立て続けラッシュで、
いや俺あれ笑っちゃいましたけどね、 すごい、まあ男性器はむっちゃ伸びてる能力者いたじゃないですか。
あいつ生きてたっけ
再登板あるんだと思って爆笑でしたけど、
もう別にあいつ出す意味全然なかったし
そうもう出したかったから出したってだけでしょ、まあ、制作人が、ね、
まあまあ因縁の相手ではあるけど、まあ、
まあ確かにね、まあ、
結構忘れられてたと思うんだけどね
いろいろあったし、いやだいぶ序盤で退場していった気がする、最終話のね、本当に最後の最後の畳みかけの同窓会みたいな
うんうん、うん、ああ、ね、追いついたなっていう人がいっぱい、
はいはいはい、
出てきた。で最後に
ソルジャーボーイですか。
ああそうそうそう、だ最後にソルジャーボーイ出てきてっていう、まあだからあんなホームランダーもったいぶってやんない、あの場面ではまあソルジャーボーイしかいないよなっていう感じはありました。でもさ、前そのあれだ、ブッチャーと協力して倒したのにさ、どうすんだっていう話はあるけどね。
いやそうですよね、完全にシーズン3で やっつけた、
うん、またその話かっていうのもちょっとありますけど、
確かに。あとまあシーズン4まで続いてくると、まあおっしゃる通りまたその話かは結構何個かあったと思ってて、いやなんかホームランダーいつも同じことで悩んでない
あ、そう。
いや今回も結局なんかそのなんていうか、まあ言ってしまえば、うんうん、子供のままに大人になってしまったがために苦しんでるという話で、でずっとまあ親を殺して回ってるわけですよ、昔のマデリンとか、
うんうん、
殺しソルジャーボーイも殺し、
うんうん、
で今回は研究所の本当に研究員とかを殺し回るけど、
うんうん、
なんか女の人だけ生かすみたいなマザコンなんでね、
うん、
で挙句の発生にはまた母乳プレイかよみたいな
母乳プレイでもめっちゃ久々だなと思ったけど
まあ本当にあれかな、
多分1位以来かな、うん、
まあでもまたそれっていうのはちょっと思っ
ちゃったな。まあ確かに、でも研究施設はまあ行っただけっていうかその後別に何かが変わることはなかったよね。
いや本当に結構でかい話じゃないですか、自分の本当に出世に関わるところを今回行ってるから、うんうんうん、おおなんかついに動き出したなみたいな感じで思ってたんだけど、
うんうん、いやだから結局弱い者いじめして帰ってきただけだ。
いやそうそうそう、
振り返ることもなく
そうなんですよ、仕返しして帰ってくるだけだから、うん、それによってなんかホームランダーのキャラクターが成長したとかあんまないですよね、
うん、でもあれないとホームランダーのエグいシーンは今シーズンでいうとだいぶ減るっちゃ減る。
ああそうですね、むしろなんかブッチャーとかの方が印象残ってるかもね、卑弥呼とか、
うん、
そうかもしれないですね。
まあだからサービス的なこともあるんですかね
ホームランダーファンに向けて、
うん、まあ怖いホームランダーはね一つの売りではあります。
そうですね、
この爆発寸前のあの感じね、うん、
まあ、今回ちょっと新しいなと、まあ、唯一俺が思ったとこは、まあ、もしかしたら過去のシーズンでも描写されてたのかもしれないですけど、白髪に対してすごい、
うん、
怯えてるというか自分の老いを自覚しているところが今までのシーズン以上に分かりやすく描かれてはいたなと思います、
うんうんうん、
ただ自分の白髪を瓶に詰めて収集してるって何と思うんです
か、まあ、あれもね結局どういうことか分かんなかったA トレインに見つかってたけどまあ、なんかマイトレインのその時の顔もそうだけど、まあ、顔演技いいよねみんなね分かりやすくて、
ね、
だホームランダーのさその母乳とちょっとやらなきゃいけないこととの間でさ途端にでさ母乳あれあ母乳あ出してくれるとこう横目で見ながらさ、いやでも今は違うみたいなあの演技良かったっすよ
う今回でも本当に あの、キミコ役演じてた福原さんは、俺はシーズン4が一番なんか良かったですね、演技的に言えば。
なんか昔の知り合いまた出てきててね。
はいはいはい、出てきましたね。
その人マジの日本語だったね。
あ、そうですね。
うんうん、なまり片言じゃなくて、
うんうん、まあ、ついにね、キミコも最後喋ったしね。
うんうんうん、
役者さんの話で言うと俺ちょっと踏み込んだ発言かもしれないですけど、スターライトの人がもう顔変わった顔変わったってむっちゃ言われてるんですけどね、ネットで。
おお。
でも俺は思ったんですけど、いや、MM の方が変わりすぎや
と思いません？あ、それそれそれそれある、
ね、激痩せしててちょっとびっくりしちゃった。
体ちっちゃくなっちゃってたよ
ね。ね、あれって思いましたよね。
うん、ムッキムキだったもんね。
そうそうそうそう。
まあ1話でね、一応でなんかあんま食べれなんか言ってたり、ね、痩せたりちょっと触れてたけど、まあにしてもっていう。
なるほどね。うん、まあエクスキューズはあったとはいえ、うん、変わりすぎてちょっとビビりましたね。まあ、
やっぱ維持するの大変なんだね。でもこれ病気とかだと思う、あれだけ大変だ。
そうですね、ちょっとなんかダイエットでやってほしいですね。
うん、まあ、でも太ってたわけじゃないじゃん、筋肉だったじゃん。
まあ本当にレスラー体型っていうかね、うん、あの逆三角形すごいマッチョな感じでしたから、う
ん、で、あの人なんか顔めっちゃかっこいいよね、渋いよ。
今回あの新キャラに関しては慎太郎さんどうでした？ファイヤークラッカーと、シスター星人が、
うん、
まあ、新しいヒーローとして
出
てくるありましたけども。
めっちゃインタビューされてる。はあ、でもね、そうっすよね。でも星人のロボトミー手術俺見れなかったっすね、気持ち悪すぎて。
いや、あのシーンっていうかそのロボトミーの意味をちょっと考えてたんですけど、
うんうんうん、
そのディープと寝る前にするじゃないですか、うんうんうん、ロボトミーして正気を失わないと寝れないほど嫌だったってことなんです
か？いや、いろいろあるけどね。まあそれもあるかもしれないし、そっちの方がこうのめり込めるっていうかさ、
あ
のもあるだろうし、
トリップするためにやってた側面もあるんじゃないかという、うん、あ、いや俺ちょっと思ったのはそのまあむちゃくちゃあのノワールとそのブラザーブラザーでやってて、そのまあ結局ノワールも聖地と似てたっていうで、まあその、
うん、
兄弟的な下ネタの方の兄弟的なブラザーがそこにかかってきてでちょっと俺がその思ったのは、あのノワールは別にロボトミー的なことをやってないみたいな、おそらく聖司と寝てるときに、
うん、
っていうようなことが、まあ、証言として飛び出してきたんで、いやディープどんだけ嫌われてるんだっていうのをちょっと思ったっていう話なんですよね。
うん、まあ、それ、うん、まあ、それも、まあ、あると思うけど、ね、
まあ、確かにね、あの描写は結構エグかったんで、なんかそういうわかんないですけどね、ミスター聖司の気持ちが反映された必要なグロ描写なのかな。
まあでもマトリックスリローデッドとかでもあったけど、その恋をしてるものと精神に異常をきたしたもののなんか波長が似てるとかさまあそういうのにもつながるのかなとか思ったんですけど
ね。まあね、キャラとしてはむちゃくちゃいいキャラだったと思ったんですけど、聖司自体は
聖司ね、どとうとのまあ、賢いキャラのだから描写ってむずいんだろうなっていうのはちょっとありましたけど。
そうですよね、うん、そうなんですよ、うん、
まあまあ、しかもそこにあんま重きを置いてなかったよね。なんかこうだやるんだったらってこう軍師的な、実はこうだったみたいな、こうなんかデスノートみたいな見せ方もまあできなくはないけど、
うん、
まあ別にそれもやんなかったし。
そうですね、確かに頭脳戦はそんなないというか、
うんうんうん、まあ、全
然なんかね、俺はなんか最終話まで見た感想で言うと、後付けで、いやそれは計画通りよみたいな、
まあそう急に出てきて、うん、そこも劇的な見せ方なんか、
そうですね、いや全部私のプラン通りだからみたいな感 字なんで、なんかなんだろうあんま説得力がないというか、
まあ、それ何とでも言えるよね
そうなんですよね、ほんまかっていう
まああとファイヤークラッカーも、まあ、まあ悲しき存在みたいな感じで、
いやそうですよ、まあ、
そういう意味では良かったんじゃないかな。まあそれこそまあアシュリーと近いかなと思うけど、
なんかだからすごいなと思ったのは、ちょっといじめの問題にもこう言及するというか、まあね、正直シーズン3まで見てきた印象だと俺はスターライトが一番こういい人っていうか、
まあまあ、
まあ、
そういう側面、
スターライトとヒューイの2人は結構まともな人間だなと思ってたんですよね、けど結構スターライトも実は、まあ、ファイヤークラッカーに対して、まあ、いじめじゃないですけどね、あれはこんなオーディションの駆け引きなのか何なのか、結構まあ容姿いじりをしてたというかっていうのがあって、でまあこれは本当深い問題だなと思ったのは、スターライトは全然忘れてるんですよ、言われるまで、けどファイヤークラッカーはちゃんと覚えてるっていう、そのやられた側は忘れてないぞっていうところもあって、ね、
まあ静寂すぎる感じはあんまりザ・ボーイズ制作じゃすぎさ好きじゃなさそうだけど、
そうですね、
まあそれと中絶問題も合わせて、
いやだいぶ結構見方が変わったキャラクターの一人ですね、コーチって。
まあ顔は今回は俺はそんな気にならなかったかな、もう結構最初から俺は違和感は感じてたからもうそういうもんだと
なるほど、あれですね、スターライトの顔ですよね、あとまあ今回ね、エイトレインもすごい活躍描かれてましたが、まあ、てっきりもう途中で絶対死ぬと思って見てたんですよ、もうこんななんかいい人ムーブし始めると
まあ大体途中退場死ぬよね、
でそうですよ、途中退場だなと思って見てて、でもついにヒューイが許すじゃないですか、その元カノのことを、これも完全にフラグ立ったなと思って見てたんですけど、ちょっとまだ生き残ってるんで、ちょっとこのまま最後まで行ってほしいなっていう、ちょっともうエイトレイン好きになってきてるんで
いや次死ぬだろうまあでも一回死にかけてね、心臓移植してね、
はいはいはい、
ちょっと復活してる経緯があるから、まあもしかしたらはあるかも、
ワンちゃん、
ワンちゃんもうでももう出てきたらやばいだろうな次
ちょっとまあ死の影が差してますけどね、
このままだから生き残る唯一の生存ルートはもうこのままフェードアウトでしょ出たらやばいよ
隠居しとけと、
絶対絶対にホームランダーの前なんか行っちゃダメだからね、
やばいなんかヒューイとかかばって死にそうやん
全然見えるよね
そうですよね、ありありと想像できてしまうので、まあね個人的にはね最後まで残ってほしいなということで、あとはまあブッチャーなんですけども、あのブッチャー、まあ、結局結論どう表現していいか分かんないですけどあの、まあ、コンパウンド V 打ってたじゃないですか、でまあそれ強くなったけど、その能力っていうのは分かってなかったですね、これといって。確かに、
まあシンプル強化だったよね、
そうそう、身体能力 は、うん、強くなくても結構ホームランだと思うみたいないい感じの勝負があって感じだったんですけど、今回はちょっと分かって、その能力はで結構引っ張ってたんでしょ、そのブッチャーの能力、なんかそのね気づいたら敵が死んでたみたいなところから引っ張り引っ張りで、しかもなんかその頭の中っていうか血管の中になんかうごめいてるみたいな描写をもう繰り返し繰り返しやってて、で結果これかっていうのはちょっとありましたねもうちょっとなんか違う感じのやつを個人的に期待してたから、なんて言ったらいいんですかね、触手
触手だよね、
触手ですよね、ちょっとなんか薄い本でよく見るやつやと思って
まあ、だから最終的に闇落ちってことでいいんですかね、
どうなんですかね。俺でもブッチャーはなんかもう前任感がすごいからな。
もうね。最初の頃はもうクソ野郎だと思ってたけどね。
そうですよね。ちょっとホームランダーとはまた違うベクトルのクズ男として描かれてたけど、もう本当になんかだってそのさ、そのホームランダーの息子に対しても最初は結構なんていうかそんなにじゃなかったじゃないですか、ぶっちゃけ。奥さんに言われたからちょっとなんかみたいな感じだったけど、今もうなんか普通にさ、サッカーのゲームとかしてみんなもう好きやんっていう。
ああまあそうか、そうね、まあだから
いいパパやんってな。
だから息子が出た当初はもうヒーローは誰一人としてみたいな感じだったっけ。
そうですね。で結構まあ、
そうだよね、
息子に対しても嫌悪感抱いてたじゃないですか、ヒーローで、しかもまあホームランダーの息子でしかもレイプされてみたいなとこもあったから、まあ、しゃーなし感は若干あったのかなと思って見てたけど、今はもうだいぶ丸くなってるから、
そう
最後の感じが闇落ちかどうかって言われたら俺結構まあ、怪しいんじゃないかなっていう。
まあだからもうだから味方に兄もキミコもいるしね、もうだいぶ ね変わってるよね、
うん、昔の状況とは違うから。
まあ、あとシーズン4の見せ場としてあの能力を象徴するようなあのおじさん、もう一人の、
あーその空想上の、
そう空想上のあの話し合いよくしてた、
うん、
もうひげおじさんが二人でずっと喋ってる。今回かなりこのシーン多いよね。あの人も渋いよね。
いやもういい感じのダンディーだね。だからぬるっと登場してきたじゃないですか、別に前置きもそんななく、いきなりまあいるみたいな、でなんか昔のなんか顔なじみなんかなみたいな感じで入ってきたから、まさかねもう本当にイマジナリーな存在というか、もう完全に妄想の人物だったわけで、
まああれだけど、まあでも能力の象徴でもある。
そうですね、まあ、だから最後に一応ブッチャーがその能力者を全員殺してしまうかもしれないワクチンみたいなのをこう持ち出していってるから、ここであれなんですかね、まあパンデミックじゃないですけどちょっとコロナのことも描くのかなみたいなことは思いましたね最後は。あれなんですかね、まああれか、毒性で言ったらそんなに強くないのか、あのキミコから取り出した
ウイルス、まあドレンチが作ってるから、まあでも分かんないけどね、どこまでやったかね。フレンチ優秀すぎる問題もあるけど、そうなってくると。
あ、フレンチ、そうだ、フレンチに対してもね言及したいですけど、ずっとラブコメ視点で見ちゃってるところがあって、キミコとフレンチは絶対俺はくっつくなと思って見てたんですよね昔から、いずれは、まあ、あんだけ好きやってるわけだしとか思ってたんだけど、今回シーズン4見て、あ、もうそれはやらないんだと思って、
まあだいぶ離れる途中
ね、本当に、あ、これは別に恋愛感情じゃなくて友情なんだと思って見てて、まあ実際なんかさ、まあ、フレンチは多分バイセクシャルで女性も男性もいける人だと思うんですけど、結構さ、自分が昔殺した人の、まあ、生き残りの家族と関係を持ったりして、まあ、じゃあもうキミコとは多分ないんだろうと、まあ、それはそれでなんか現代的な感じでいいんじゃないですかと思って見てたんですけど、結局最後なんか男女の中になるのかなっていう。ブチューってしてたし、言うんだったらもう単に遠回りしただけっていうことですよね。まあ、それはそれでいいんですけど、なんか勝手にあの違う路線で行くんだって思っちゃったから、
あの下りは続くのかな、この家族を殺したっていう、ね、もう出てこないのかな人。
いやーどうなんだろう、まあ一応話的にはこうキミコともう一回触れ合うことによってそういうのは乗り越えたのかぐらいの、
まあそう
には読み取れはするけどね。
あ、でも辛さ加減で言ったらなんか前までの方が辛そうだったけどね、あのなんか女ボスみたいなのいたじゃん、
はいはいはい、
昔一緒に仕事してたっていうか、
今回もまあその妄想の中の
一瞬
で世界出てきてますね、うんうんうん、結構 SM プレイしてましたけど、
なんかあの人との下りの方がなんか俺はヒリヒリしたの、
はいはいはい、
まあ、辛そうだったと思ったけどね、うん、まあでもそういうと、まあ、そこも似たようなことしてるよねまたねホームランダーじゃないけど、
そうですね、うん、他に何かありますか。
うーん、シェイプシフターがさ、その目的を達成するためだけじゃなくてさ、はい、結構ヒューイにさ執着してるようにも見えたからさ、
うん、
まあバックボーンがあってなんかあるのかなと思ったけど、まあ、結局最後駆け足で行っちゃったなと思ってなんかもうちょっとなんかあってもよかったかなと思って、いい話になりそうだなってちょっと思ってたんだけど、まあセリフであったけど、まあ全部自分で言うっていうスタイルになっちゃってましたもうちょっとなんかあってもよかったかな、か振りが良かっただけ、まあ、だから自分の姿がもう分からなくなってるとか、
うん、
まあ、いい話になりそうだなと思ってたんですけど、
ね、そうですね、
うん、
掘り下げがいのあるキャラですよね、
うんうん、
まあでも確かにあの大統領の暗殺周りは結構駆け足かかりましたね、
うんうんうん、
引っ張った割には、
うん、まあそうっ
す、仕方ないですけど大統領のセキュリティ周り結構ガバガバっていうかそトランプさん周りのあの、まあ、実際のやつを見ちゃうと、まあ、かなり厳重だったじゃないですか。でも今回のさ大統領もなんかセキュリティの人なんか数人レベルっていうかいやもう 2,3 人しか目視できないんですけどみたいな、まあそのザ・ボーイズがいるから薄めに配置なのかもしれないけど、あの部屋にはね他のなんか箇所にもしくは固めてる可能性もあるから、まあ、なんとも判断できないですけど、もう最後の方とかもう何てザ・ボーイズとプラス1人みたいなさ、そのセキュリティの人1人みたいな感じ、
でもザ・ボーイズも別に大してね防衛のプロじゃないしな、キミコは強いけどさ
別になんかそんななんか傭兵とかじゃないからさ、
うんうん、
っていうのはちょっと思っちゃいましたね。
まあヒューイが気づく下りはまあヒューイっぽくていいなっていう、
うんうん、
まあ遅いっちゃ遅いけど今かってもっと早く気づきそうなもんでもあるけどね、なんかヒューイだけはさ気づいてるとかさ違う見方してるっていうのはさ前のシーズンまで結構あったじゃん、
うん、
それで考えるとまあ遅いかなっていうのはちょっと
まあでもプロポーズされてさ浮かれてたんだもんねもう10日で20回って相当やってるから
それめっちゃピックアップするまあ確かにね、確認できる分には2回だったからね
いやそうそう、でもだいぶ楽しんでるでしょ、あのヒーローコスチュームとかでもやってるから
そうだ、
うん、それはもうちょっと浮かれちゃってもう IQ 下がってたんかなっていう、確かにね、慎太郎さんが言う通り他のメンバー気づいてないけどヒューイだけはなんかちょっとなんか違和感感じて、
うんうん、
そこを起点になんか真相に迫るみたいなね、これまでのシーズンありましたからね、
うんうんうん、まあ、まあ相手がアニーだからって、
うん、飲まれたかなっていう、うん、
文字通りハニートラップだったってことですシェイプシフターが優秀だってことですね。
いやもう優秀でしょう
まあ、あとホームランダーは息子があれですね、なんかトランプの息子にもすごい被りますよね
ああそうなんですか、
見た目が
ちょっと、うん、あ見た目がね、はいはいはい、うん、確かにそう言われると、う
ん、歳もそんなもんだし、
うん、
パッと見のあれですけど、
トランプさんね、確かにね、その視点でちょっと俺見てなかったら、もう息子と言われたらあのバイデンさんの息子ばっかり俺見てるんで、相当破天荒、破天荒っていう言葉で収めていいレベルじゃないぐらいの結構やんちゃな人ですよね確かにトランプさんの息子さんにそう言われると顎の形とかそっくりだな、
で、もう次のシーズンで最後ですか。
どうやそうみたいですね。俺はもう勘違いしてシーズン4でもう最後なんですよ新田さんに言って普通に訂正されるシーズン4でもうね終わるんで特集しましょうみたいなぐらいのテンションで言ってたのに、いやシーズン5はありますけどちょっと早とちりです。
まあまあいいとこかもしんないっすよね。
そうですね、だらだらと続けていくよりは、
うん、うん、まあ確か振り返ってみると同じ描写っていうのは確かに多くなってきてるのかもしんないですけどね、
うん、
まあちょっと間空くと楽しめるとこもありますけどねまあめっちゃ小ネタだけど、キミコの足切るときさ、ウイルス刺されてさ、はいはいはい、あんまノコギリじゃ間に合わないっすよね、うん、絶対にあの感じで
もう他のとこ回ってそうですよね。
うん、もう回るよね、あれは骨立つのだいぶ大変だから、キミコがもう怪力で足吹っ飛ばすのかなと思ってたから、ノコギリは無理だよね
だからノコギリで足を切断するっていう嫌な描写を撮りたいがためにやってるとしか思えないこれもちょっと小ネタなんですけど、あの A トレインの映画撮ってたじゃないですか、作中で、
うんうん
うん、で、あのまあそのなんてコーチ役の人と二人三脚で成功しましたみたいな、うんうんうん、まあ、話なんですけど、そのコーチ役の人が、まあ、おそらくですけど盟友なんですよね、あの世界で。
ああ
、
世界で
か、多分俺が知らないだけで、そのリアル その役者さんもめっちゃ名優の人なのかもしれないですけど、
あの人俺たちニュースキャスターとか出てた人だ。
あ、そうなんだ。
いや、めっちゃ老けてたけどねいや、名優よ、名優、リアル名優、
名優でしょ、うん、だからそのイーテイク撮れたみたいなシーンでさ、あのメガネかけた監督がさ、なんか匂うぞって、なんかちょっと臭い、臭いかな、なんか匂うぞってクンクンクンクンってやったら、もうこれは盟友の匂いだめっちゃアメリカンって思って
あいつマジしょぼいよね、ずっとも
う今回でもあの女性アシスタントへのセクハラに詰められてましたけど
うん尊厳破壊描写がありました
ちょっと変な匂いがするからちょっと止めてくれスタどっから来てんのこの匂いはっつってめっちゃアメリカだなと思って見てました。
小賢しい、結果小賢しいやつ、ね、受けるとかじゃなくてそれこそアイアンマンのサム・ロックウェルみたいな感じです
ね。あ、サム・ロックウェル
かね。めちゃめちゃしょぼかったっすよねアイアンマンではねミキー・ロークに作らせてた人、
はいはいはいはいはい、
あの人もまあ基本みんなに舐められてたじゃん。
そうね従業員にね。
そうそう、ちょっとまあそうなんすか。
はい、
シーズン5に期待ということで、
はい、ちょっと楽しみに配信待ちたいと思います。
はい、じゃあ今日はこの辺で、以上脱力
キネマタイムズでした。
ありがとうございました。